はい。
はい。
横浜家系ってあるやん。
ああ、ありますね。
三宮にも何店舗かあるんですけど。
ラーメン屋さん。はい。
まあ、一番わかりやすいのは北の坂の。
はい。
三宮商店。
はい。町田商店系って言われてる。
あ、そうそうそう。はい、まあ、なんか正確には家系ではない。
はい。
らしいな、あれは。はい。なんか、なんとか屋って書いてんのが家系らしいな。
そうですね。なんか、山岡屋やったっけ？なんか、有名な。
家ってついてないと家系じゃないらしいな。だから、あれは分家というか、なんというか。
はい。
そんな感じなんやろ。なんとか商店とかはな。で、たまに行くんですけど。
はい。
まあ、なんか、アプリを取ってくれたら、
はい。
間膜アプリっていうのがあるね。
はい。
で、それを取ってくれたら、まあ、今月いっぱい。
はい。
8月中は何回でも使えるクーポンがありますと。
ほう。
別に無料トッピングできるんで、うん、取ってくださいって言われて、あ、わかりましたって取ったんやね。
はい。
で、まぁ、ちょこちょこ使ってるんやけど、その間膜アプリっていうのは一体何やって言ったら、
はい。
あそこのスープを飲み干したら、
はい。
スタンプ1個押しますよっていうアプリやね。
うん。
飲み切らなあかんね。
はい。
まあ、そんなん、まぁ、俺的にはもう無理。無理というか、まあ、しんどい。やろうと思ったらできるけど、うんうん、で、ランキングがあってさ、
はい、
月間ランキングみたいな、
ほう、
その間膜アプリで何倍、そのスープまで飲み干すのをやったかっていうのがあって、その上位50人はクーポンプレゼントみたいなのがあんねや。で、どれくらい行ってんねやろうと思って、
はい、
ランキング見たら、2023年7月、
はい、
1位の方、
はい、
127杯。
いやいやいやいやいや。
おかしくない。1日4杯食っても、
はい、そうですよね。
足りないんやで、
はい。
いや、やばいやろ。死ぬぞ。しかもこれ飲み干してるからね、スープ。
おかしいっす
ね。やばいやろ。ね、名前がキティ。これすごくない？で、何がもらえるんかなと思ったら、唐揚げ。
はい。
無料券。
は？
上位50名は、唐揚げ無料券がもらえんねんって。
上位50名とかにせんといてほしいですよね。その努力に見合ってないじゃないですか。
まあね。うん。
やったら、なんか100杯超えたら何みたいな。
ああ、そうやな。
はい。
これでも50位まで唐揚げ無料クーポンやねんけど、これももしかしたら何回も使えんのかな。
どうなんすかね。
あ、多分そうやで。8月1日から8月31日の営業終了までが対象期間。
あ、その間ずっと使えると。唐揚げ無料で。
違うんかな。
は
ぁ、
あ、は
ぁ
は
ぁ
はぁ。
一回だけやったら価値なくない？
さすがにみんなやらんからね。
うん。多分これ唐揚げ1ヶ月食べ放題ぐらいの。
ちなみに50位は何杯なんですか？
あ、そうそう。それも見てて。50位が22杯。あ、ごめん。それ97位。え、もう100位やね。
はぁ、
あ。100位が22杯です。
それもきついけどね。
22杯。まあまあ、休みの日以外、平日は毎日行ってますよ。毎日。ぐらいやね。
で、うん。
この汁飲まなあかんのがきついよね。
その平日毎日も絶対飽きるじゃないですか。
飽きる。味濃い。まあ薄くもできるけど。うん、50位で30杯。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
だから、あんま変わらんのよね、100位と。
うん。
あ、ちなみに2位が100杯です。ジャスト。
100杯、はい、はい。うん、多分、1位の人は命かけてんでしょうね、もうそれに。
そうね。多分明日、また8月度の結果が出るから、
うんうんうん、
明日もちょっとどうなってんのか見たいんやけど、この人が、その、上位常におる人なのか、
はい、
この月だけに命をかけたのか。
三宮商店だけですか、それは。
これそう。
あ、
三宮商店のアプリっぽい。
なんか、割れそうですけどね。
割れるっていうのは。
なんかずーっと三宮商店、こっちも行ってたら、あ、あいつが124杯なんだよ、わかりそうじゃないですか。
あ、そらそうよね、うん。そうじゃないと。
店員さんは絶対わかってほしい。
もちろんもちろん。これだって、替え玉とかじゃないもんな。
スープ飲み干すってことは新たにいっぱい頼まなあかんってことですよね。
そうやね。
はい。
だから1日に2個、ごめん、まあそっか。朝昼晩食ってそうやな。
うん。
それ1日4杯食わなあかんねんもんな。
そうですね。ね、まあ、一食で何杯も食うっていう。
ええー。
だから、まあ、替え玉3杯する人おるじゃないですか。
おる。
それを毎度新しいのにして。
毎度スープ飲み
ます。
そんな無理やって。それは無理でしょ。マジか。 いや、すごいなと思って、びっくりした。7月度一番びっくりしたかも。この数字。
考えられんのはそうか、うん。その辺に勤めてる人で。
そうね。
昼夜に配置作るとか。
まあ、そうじゃないと、計算で合わんもんな、うん、
絶対、次の健康診断えらいことになってますけどね。
死ぬで、こんな本当に、ね。127って。はい。
はい。
行きましょう。
はい。始まりましたバーインシュレーター。この番組は、神戸のバーテンダー藤原啓太と
岩本翔太とが、
持ち寄ったお酒についてゆるくご紹介するお酒トークバラエティポッドキャストです。
はい、
はい、何にそんな
何
なんか間空きませんでした。ちょっと間が空いたような
喉の調子がおかしい。
ああ、なるほど。
何かのランキング入ったことある。あ、でも
なんか
言ってたな、言ってたな、はい、すごいことやな、それは。ないわ、そんな。
1回は、その世界ランクの12位。
ああ、
めっちゃマイナーっすよ。
もちろん。
有名なゲームのマイナーモードでそうなったっていう。
ああ、なるほど、
はい。もう1個は、アーケードゲームで、
うん、
神奈川2位にはなったことある。
すごいやん。
その時神奈川いて。
へえー、すげえ。
ぐらいですかね、はい。
あ、俺、ちっちゃい、なんか、大学のサークルみたいな、カードゲームの大会で、
はい、
当時高校生やったんですけど、決勝戦まで行ったことやった
ん
です
。
負けましたけど、決勝で。
何のゲームですか？
マジック・ザ・ギャザリ
ング。ああ、はい。
当時日本で流行ってたんでね。
そうや。MTG。
MTG ね、うん。今もね、やってるもんね。
そうですよね。なんかちょっと人気もぶり返してきてるかも。
なんかな。
世界で一番遊ばれてるカードゲームですね。
そうよね。総合トップ100あるわ。
総合トップ100。ああ、何月からやってるって言ってましたっけ？
これごめん、どっからかは書いてないけど、
うんうんうんうん、
キティさん、さっきの1位取ってた人が 8,、
はい、
8位です。
へえ、総合で。
うん。ああで、1800杯。これでもいつからのランキングかちょっと分からへんけどね。
キティ？いや、ちょっと、邪推をしてしまった。
あ、知ってるかも、みたいな。
いや、じゃなくて、店員の可能性あるなってちょっと思っちゃったんですよ。
あー、ちなみに1位は、
はい、
りょうさんっていう人で、
はい、
3361。
いやいや、おかしいですよ。
まあでもこれはどれぐらいの期間かは分からない。
まあね、うん、はい。
でもあの店できてどれぐらいや、10年も経ってないもんね。
全然経ってないと思いますけどね。
すごいな、1位3000杯。でもその1位の人はりょうさんは、あ、今月10位ですね。
うん、
うん。50杯。あ、今月とか先月ね。
はい。
先月50杯食べてます。
いや、それでもっすよ。
まあまあ、毎日1杯以上食ってるってことやからな。うん。これ、50杯がこの人のアベアとしてさ。
はい。
毎月やるとするやん。ほんならどうなのね。年間600杯。
うん。
5年間、毎
いや
ー。5年間、毎月50杯食ってるってことやんね、これ。3000杯
いいでしょ。マジで病気しますよ。
いや、もう病気なんや。
病気なんやと思います。いや、こんな言うとあれやけど。
すごいね、これマジで。病気で思い出したけど、2ちゃんのスレで、
はい、
すごい好きなスレッドがあって、
はい、
やりとりなんですけど、
うん、
なんか風俗の話になってたんですよ。
はいはいはい。
で、なんかその風俗行ったら病気もらうみたいな話あるじゃないですか。
はい。
そこにコメントしてる人がいて、俺週4回風俗行ってるけど、病気なんかもらったことないわっていうレスに対して、
はい、
ある意味病気だよって返してる人がいて、秀逸やなって思いました。はい、お酒に行きましょう。
はい。
はい、今日持ってきたのは、
はい、
グレン・カダムというスコッチウイスキーですね。
はい、
最近入荷したので、ご紹介いたします。
はい。
一応、オフィシャル品。
うん。
違うな。なんて言ったらいいんやろな。これ、難しいねんけどな。京都のカルバドールっていう、
はい、
まあ、名店ですね。京都の、カルバドス？リンゴのブランデーですね、うんうん。が有名なお店が、 プライベートボトルで詰めた。
はい。
で、東京の有楽町の有名な、うんうん、キャンベルタウンロッホさん。
はい。
とのコラボボトルで、でこのグレンカダムという銘柄を詰めるのは3回目なんですよね。
はい。
で、3度目のリリースで、うん、まあ、ボトラーズというか、オフィシャルっぽくはないんですけど、オフィシャル扱いなんですよ。
うん、うん、うん。
なんかでもそこの違いは何なのかっていうと、まあ僕らが PB 詰めるってなると、
はい。
要は樽のサンプルをもらって、
はい、はい、はい。
その中から選ぶってことになるじゃないですか。
そうですね。
その樽のサンプルを誰からもらうかっていう話なんですよ。
ああ、オフィシャルなのか。
そうそう、オフィシャルの中か、オフィシャルが今管理してるものの中から選ばしてもらうのか、
はい。
まあ、有名なボトラーズ GM であったりとか、はい。OMC なんでもありますけど、からもらうのか、の違いで、はいはいはい、で、これはオフィシャルからもらってるんですよね。
なるほど。
サンプルを。
うん、うん。
オフィシャルの、倉庫の中から選んでるという感じやと思います。僕の認識では。ね、だから、PB やけどオフィシャル扱いなんですよ。
はい。
なんかそんな感じです。
うん、うん、うん。
で、第3弾の今回は、ファーストフィルオロロソシェリー。
はい。
もう色がドス黒いですね。
はい。
これを、飲んでいきたいと思います。
はい。
はい。
乾杯。
いい。
そういや、一度ご紹介しましたよね。
うん。このラジオで紹介したのは第2弾。
2弾の。
うん。うん、あれは30年でしたね。
はい。すごい美味しかった印象です。
どっちもシェリーなんですけど、色が全然違います
ね。違いますね。
なんかもうこの30年の方は、シェリーバットとしか書いてないんですけど、うん、結構だから、リフィル系なんでしょうね。
うんうんうん。
なんか色的にバーボンダルっぽいもんね。
そうですね。
まあ比較したらやけど。
はい。まあ濃くはあるんですけど。
うんうん。いただきまーす。
いただきまーす。
もう香りが。
すごいね。
めちゃくちゃいい。うわー。すごいな、これは。結構リンゴ出てるな。
うんうんうんうん。うん。あ、うまいわ。
これはうまいな。クリーミーですね。
クリーミー。
うん、
極上のシェリー。
極上やね、これ、うん。これでまだちょっと硬いんちゃうかって言われてんの。
あ、へー。
開けてるから。開けたてやから。十分うまいけどね。
うん。
まだ開くんかな。これが何度やろ。55.8。
55.8。
うん。24年ですね。98ヴィンテージです。
うん、うん。
前回がね、異常に高かったからね。
ん？55点か66に
見える。あ、見えるな。前回が62。
はい。
30年で62っていうので結構話題になったっすね。
うん。
前回は。全然落ちてないな。
すごいっすよね、うん、30年で。いや、うまいな。
美味しい、これはすごいわ。グレンカダム。あんまりオフィシャルって置いてるバー少ないんかな。
うん。
結構、有名なんですけどね。オフィシャル品あんま見ないかも。
そうですね。
バーで置いてるの。
しかも、なんかこの、シェリー特有の嫌な部分もあるじゃないですか。
うんうん。
なんかネガティブなところってそんなない気しますけどね。
ないね。まあでもその、チョイスした人が言ってはったんですけど、
はい。
人生をかけて飲むつもりやっておっしゃってました。
はぁ。
だから、その、まあもちろん詰めて、販売もするんですけど、うん、まあもちろん即完売するんですけど、自分で結構持ってるみたいです。一生かけて飲むって言ってました。
はいはい、はい。
そのつもりで樽を選んでるって言ってました。いや、すごいなと思って。うん、
いや、美味しいわ、これ。
うん。創業年1825年。
はい。
200年前ですね。
お
で、東ハイランドですね、うんうん。ハイランドの東の方。
はい。
にあって、はい、今は、なんか結構オーナーもコロコロ変わったり、閉鎖したりもしてたみたいなんですけど。
はい。
今はアンガス・ダンディ。っていう会社かな、
うんうんうん、
が持っていて、クリームオブザバーレースチュワートっていうブレンデッドウイスキーに入ってるそうなんですけど、
はい、
あんま見ないよねこれ。
そうですね、うん。
このブレンデッド日本に入ってきてないんかな。
クリーム
オブザバーレースチュワート。
はい、ああいや知らんすね。
うん。大麦のクリームっていうのが一応二つなんやね。
はい、はい。
うん。なんかやっぱ結構クリーミーな。
そうですね。
イメージがありますね、カダムは。で、ずっとなんか、2003年ぐらいにアンガス・ダンディに変わったんかな。
はい。
で、2008年ぐらいからシングルモルトが。今から15年ぐらい前まではモルトは出てなかったんかな。
なるほど。
で、ちょこちょこモルトが出だして。
はい。
まあ、でも15年の印象があります。グレンカダムといえば15年でしょっていう印象があるですね。
はい、はい、はい。
で、ラベルが結構最近一新されて、
はい、
今すごい出てんの、ノンエイジも何種類かあるし、で10年、15、
はい、
19もあるのかな。
うんうんうん、
でも基本的にはなんかやっぱバーボンダル系のイメージですね、
はい、
オフィシャル品は。
そうですよね。
でもなんか PB はシェリーダルも多い気するよね、うん、
オフィシャルってあの縦に書いてあるやつですか。縦に横で書いてあるやつ。
ああ、そうそうそうそうそうそう、はいはい、それそれ。最近の新しいラベルはね、
あれが新しいラベルなんですね、
うんうん、グレンカダム、
はい、
いいよな。大麦のクリー
クリーム
かっこいいよね。
いい二つな。
うん、昔はバランタインの、なんて読むかわからん。七つの柱と書いて、なんて読む、七中なのかなんかわからへんけど、あれの一つにも数えられてましたね。
はい、はい、はい。
覚えてる？
全然覚えてないです。なんか一回その勉強、キーモルト系めっちゃ勉強した気するんですけど、全部言えん。
この七つの柱言われへんねんな。毎回一個抜けんねん。そんなもんかな。これはでも美味しい、グレンカダム。なんかもう開けたてから美味しいから、まず飲んでほしいですね、
うんうん。
で、まあしばらくして、また何年か先に飲んだりとかしてもいいウイスキーですね。
はい。
がーい、香り。
ちなみに、価格は？
あ、こちら、6300円です。ワンショット。
おー。
前回の30年で5700円です。
はい、はい。
30年の方が安い。
安い。
まあやっぱ、それだけ年々値上がりしてるってことやね、ウイスキーが。
まあ、樽もありそうですしね。
ああ、そうね、うん。確かに。第1弾は、あれもシェリーダルで23年やったんかな。
うんうんうん、
まあ、もうやっぱもうちょっと安かったと思う
ん
ですね。
なんだかんだ僕全部飲んどんすよね。あの、いただき物で全部。
うん、自分では飲んでない。すごいな、これは。
お客さんが第一弾持ってて。
うん。
で、なんか、小瓶に詰めてもらって。
あ、ほんまに。
あ、美味しいな。
美味しいな。
で、他、2弾、3弾は。
ここで
飲んでる。そうですね。収録で全部。
はい。
まあ、
うん。
そんな感じ。
そんな感じね。
はい。ぜひ、ハーフショットでも。
そうね。うん、ちょっと高いけど。
対応できて
る。そんなすぐなくなるもんじゃないんで。
はい。焦らずともあるし。
そう。まあ、ボーナス入った時、
はい、
何かこう、ご褒美。自分へのご褒美として、はい、もう2段と3段の飲み比べセットなんていうのはもう、最高のご褒美だと思いますね。
1段はどうしましょう
?1 段は持ってない。どっかにあります。はい。ぜひ飲みに来てください。
はい。
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 おい。
何の話をしようと。
うん。
もうルーレットか、
うん、
トークテーマルーレットか、
うん、
何かの由来についての話か、
うん、
どっちがいいですか？
まあ由来でいく？
由来にしますか、
うんうん、
はい。なんかこの由来を集めてるサイトがあって、
うん、
はい。まあそこから、
うん、
まあ面白いというか、面白い由来ベストをまとめてくれてるんで、
おー、
はい。それを見ながらじゃあやっていこうかなと思います。
うん。
100万ドルの夜景。
うん。
うん。
神戸で使われるやつじゃん。
100万ドルの夜景って結構、まあ、日本やったら結構言われるんですけど。
うん。
それの由来っていうのは、実はそう。おっしゃる通り、6個。
うん、うん、
うん。この言葉としてはもう結構全国的に、知れ渡った言葉なんですけど、
うん。
まあ、六甲さんから、
うん、
見た景色のこと、100万ドルの夜景っていうのが、うんうん、由来なんだそうで、
うん、
まあ、由来、それが由来ってわけじゃないんですけど、
うん、
関西電力の幹部の人が、うん、六甲さんから見える夜景を、まあ、100万ドルの夜景っていう風に、言ったんだと。
うんうん、
まあ、100万ドルぐらいの価値がある夜景、
うん、
というよりは、その幹部、関西電力の人が計算したんですって。
ほう。
うん。六甲山から見える地域の1ヶ月の電気代の合計が、当時の、円レートで、
うん、
ドル円のレートで、100万ドル。
あ、そういうこと
やったんや。だったということで。だから、100万ドルの夜景というよりは、
うん、
100万ドル 1ヶ月で100万ドルかかる夜景なんですよ。
なるほどね、はい。そういうことない
な。かっこ当時レート。
はい。なるほど、なるほど。
という。
面白い。
はい。由来なんだそうです。
まあでも、この辺住んでるカップルは一度は行く。
ああ、そうですね。
場所よね。まあ、30代になったらもう行かへんけど、
20代は一旦そこで決めとくかみたいな。
20代前半か10代後半、はい、車の免許取り立てで、まず行く場所ではあるよね。
そうですね。はい。
六甲さんな。
車の免許取って遠出したんってどこですか？一番初めに遠出したの。
滋賀県とかかも。当時、今も潰れてないんですけど、あの、ワンワン王国っていうのがあったやな、ほうほうほう滋賀に。それに行った覚えがあります。
犬と戯れに。
そうそうそうそう。
何歳ぐらいなんですか？
19 ぐらいちゃうかな。
うんうんうん、車の免許取り立て。僕も、18、19、
うん。
で、遠出したのは、ユニバーサルスタジオジャパンです
。おー、
はい、車で。初めての車。あ、初めて車って遠出したの、
ね。
うん。
ロッコ見に行った夜景。
いや、僕結局行ってないです。誰もがとか言いながら、僕は行ってないです。
行ってない。
はい。
いや、今からでも遅くないよ。
いやいやいや、もう今更でしょ。
今はもっと上がってるわけ、金額が。
確かに、レートで言ったら。100万ドル以上なんや、そこ。
そういうことや。今は。
はい。
はい。
100万ドルの夜景の由来でした。13日の金曜日。
お
ー。はい。
ジェイソンやな。
おー、そうですよね。
うん、
はい。日本人は、まず、第一に、ジェイソン。
うん、
13日の金曜日、あの映画のね、
うんうん、
あれを、まあ、イメージするんですけど、うん、ちなみにもっと由来があって、
うんうん、
まあ、キリスト教のなんかこう、いろいろが重なって、
うんうん、
不吉なものの組み合わせなんだそうですね。
金曜日と13が？
はい。
うんうんうん。なんか13階段とか言うような。
そうですね。
日本やったら。
13日が不吉な数字。であるというのは、キリストの最後の晩餐、あるじゃないですか。参加者が13人だったから。っていうので、まあ、意味嫌われるというか、数字になっているんだそうで。で、金曜日を不吉と考えるのは、キリストが、処刑されたのが金曜日だったから。
なるほど。
で、その組み合わせで13日の金曜日が、まあ、ちょっと嫌われがちな。
なるほどね。
不吉な曜日。日なんだそうですね。はい。
はい。
が13日の金曜日の由来でした。
うん、
見ましたか？ジェイソン。13日の金曜日。
もう覚えてないわ。見てないかも。
うんうんうん、
もう覚えてないな。やってたっけ昔。その、金曜ロードショーとか日曜洋画劇
場。あんまりね、やってないイメージですよね。
そうね。うん、あんまりあれってホラー系しないんかもね。
はい。ジェイソンの、マスクといえば。
おぉ。アイスホッケーみたいなやつ。
あ、ホッケーマスク。
うんうんうん、
ジェイソンの武器といえば。
チェーンソー。
お
ぉ、うんうん。
一緒になったことがないというのは。
ん？
ジェイソン、何だっけ？でも、ジェイソンの、一番初めっていうのは、麻袋なんですよ
ね。おぉ、そうなんや。へぇー。
で、
麻袋に穴が開いてて芽が出てるやつ？
あ、そうっす。
うん。
で、しかもチェーンソーじゃなかったはずなんですよね。
逆にアイスホッケーやったん？違うか。
いや、なった？斧みたいな。
あ、そうなんやね。
はい。
な
んだそうです。
はい、日本で言ったらやっぱり貞子になるんかな？
ああ、一番怖い。
というか有名な。
有名なお化け。
まあ、あれ、お化けとはまた違うもんな、ジェイソンって。あれってジェイソンってさ、設定というかネタバレ的には、生身の人間なの？
人間のはずです。
なるほどな。
顔にめちゃくちゃ火傷してんちゃうかな。
あはははは。幽霊とはまた違うやん。
火傷やったかな？火傷なんかただれてんのか、
うんうんうん、
なんかちょっと顔が、
うん、
コンプレックスがあるから、被ってるはず、
うんうん。どっちかって言ったらドラキュラとかの方が、まあ幽霊に近いというか。
あ、海外で言う妖怪的な感じなんですかね、
うんうんうん。ジェイソンは違うわけやん。
ジェイソンは違います。
日本で言うジェイソン的なやつって何？
映画初の人間であり、
うん。その、まあまあ、ホラー的なやつのキャラクターといえば、貞子はお化けやん。まあ元人間か
もしれない。元人間
やけど。まあでもお化けやんか、うん、今。呪い系が多いもんね、日本は。
そうですね。うん。
誰やろ。
びっくり系がないからな。
そう。いないもしかして。
人間で、生身の人間で。
その怖い やつとかはあるけど、うん、そういうキャラクター的なんがいないよね。
確かに、あんまりないかも。ホラーで、生身の人間。いや、おらんかもね。
そうやろ。切り裂きジャックとかも向こうやしな、
う
ん。
そうですね。あれはロンドンとかそっちの方ですよね。
うん、黒い家って小説があって、はい、映画化もしてるんやけど、それに出てくる、その人がめちゃくちゃ怖いのよ、
うんうんうん。
で、まあまあ、一応キャッチコピーとかも、やっぱ生きた人間が一番怖いみたいな感じやねんけど、
はい、
読んでて、もうほんまに怖いね。でも、そのキャラクター性がないのよ。そんな、なんかそのマスク被ってるとか、チェーンソー持ってるとか。
ああ、なるほど。
そんなんじゃないね。もう普通の人間なんや。
はい、はい、はい、はい。
いないよね。
いないですね。キャラクター。
うん。性のある。
探しはおりそうな気はするけど。
日本で言うとやっぱナタとかになりそうやね。武器的には。
そうですね。
日本とちょっとかっこよすぎるもんな。
うん、なんか B 級感出ません？
え？B 級感、A 級感出えへん。
いやいや、
って
ホラー映画で
、
うん、脅かす道具で日本刀ですよ。お化けが。ちょっと B 級感出る。
お化けじゃお化けじゃ人間。
あ、まあ人間やけど、
うん、日本刀の方がかっこよく、スタイリッシュすぎひん。
そうっすか。なんかちょっと面白おかしくなっちゃいそうな気しますけどね。
そう。剣玉とかの方がおもろいから
。まあまあまあ。
剣玉で撲殺してくる。
何そのちょっとスケバンデカの派生みたいな。
あ、ほんまや、スケバンデカや。
スケバンデカヨーヨー。
ヨーヨー。
あれもでも違うんか。なんか、シリーズによってヨーヨーかどうか違うんでしたっけ。
あ、そうかそうか。
はい、南野陽子さんがヨーヨーなだけであって感じでしたっけ。
あ、そうなんやね。
はい。
なんか日本のちょっとキャラクター作れ、お面はやっぱひょっとことか、おたふくになるかな。
怖いのが。
うん。か、鬼のお面。
はい。
とかちゃう？
はい、はい、はい。
そかあの、お祭りで売ってる、あの、セーラームーンとかウルトラマンのお面。
いやいや、それはまた違う。
ちゃうか。
ことになってきそうですけどね。
でも別にアイスホッケーのやつとかって、別に国柄とか、アイスホッケーってでも国的には人気なんか。
そうちゃいます。やっぱアメリカ、カナダは。
そうやな。
はい。
確かに。国民的な。
そうですね。
競技やもんな。能の仮面とか怖いやん。
ああ、怖いですね。
ハンニャとかいいんじゃん。
はいはいはい、はい。
ハンニャ良さそう。
のぺーっとしたあの、仮面怖いですもんね。
うんうんうん、怖い。武器は？ナタか、
うん、
まあ、日本刀か、
うん、
と何？やっぱ拳銃はダメやもんな。
ひなわ銃あたりは足りないけどね。
ひなわ銃だ。
てか、ま、遠距離はそもそもなし
っすね。そう、なしやんな。や
っぱ遠距離怖くはない。
うん。またぎのあの、毛皮とか
、ああ。
着てそう。銃持ってたら。武器な。ヌンチャクはちゃうしな。
ヌンチャクはまだちょっと、カンフーっぽくなって立っちゃいます、
ね。撲殺系ダメよな。やっぱり、鋭利なものの方がいいよな、多分。
ああ。撲殺でも怖いですけどね、なかなか。
釘バットみたいな。
はい、
あ、釘バット
釘バットなんて結構こっちの文化ちゃうのか。いや、向こうもあるんかな。
ありそう。でもなんか日本の文化っぽくもある、バットって。あの、鉄線巻いてるバットとかな。
はいはいはい。メリケンサック。
メリケンサックな。まあまあ、それでも向こうもあるもんな。
実手とかいいんじゃないですか。
実手、あー、実手な。わーやな。
わーでしょ、あれ。
うん、わーわー。
ご用だ、ご用だ。
実手か、実手か。撲殺やもんな。もう今で言う日本の警察が持ってるあの警棒ってやつやもん
ね。そうですね。はい。
じってか。そうね。
あんなんで、切られるより怖いですよ。死ぬまでボコボコされるんですよ、あれ。
脳の面かぶったやに。怖
即死じゃないですからね、じってなんか。
まあまあまあ、そうね。
まあ、恐怖映像が撮れますわ。
それで行くか。
はい。ノーノーメン。
ノーノーメン。
またぎのあの毛皮。
毛皮でじ
って。じって。
お、C 級や。B 級ですらない。C 級 A がや。
はい。
はい。
そんな感じの、はい。由来でございました
。はい。
はい。あとなんか、気になるのあります？
うわぁ、ようさんあるね。にちゃんの名前、AKB48。
当たり目の由来。
当たり目。聞いたことある気もするな。ありがとうの語源由来。
ほう。
まあでもこれ、あるのが難しいって書くよね。
うんうんうん。
あ、稲妻とかなんですかこれ。確かになんか、稲の妻やもんな。
そうですね。はい。じゃあ、稲妻の由来。
うん、
はい。なぜ、稲と妻 という感じの組み合わせなのかと、
うんうん、
稲が実る頃は雷が多く発生するから、
うんうん、
雷が稲の豊作を導いてくれるという信仰が昔はあったそうで、
うん、
はい。で、昔は夫婦や恋人が、相手を呼ぶときは性別に関係なく、
うん、
相手のことを妻と呼んでいたと。
へー。
うん、このように、大切な相手のことを妻、という言葉の使い方をしていたことから、
うん、
稲の実りをもたらしてくれる雷は大切な存在であるというところ。で、稲の妻、稲妻になったんだそうです。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほどな。なんかもっと、なんか雷のごとく嫁が切れるからとか、なんかそんな風に想像してたけど、もっとなんかいい感じでしたね。なんかね、
エクレアって稲妻って意味ちゃいましたっけ？ちなみに。
あ、そうやったっけ？
はい。やったと思うんですけど。
ぐらいうまいってこと？
なんすかね。エクレアはフランス語、エクレールの外来語で、
うん、
元は稲妻、電光を、意味すると、
うんうん、
稲妻を意味する、言葉が付けられた由来、
うん、
エクレアの中のクリームが飛び出さないよう、稲妻のごとく、一口で素早く食べなければいけないことから、なんだそうですね。
はい、誰がエクレア一口で食うねん。見たことないよ。
はい。エクレアは、エクレール、イナズマという。
なるほど。
はい。なんだそうです。これはちょっと豆知識程度に。はい。はい。最後、なんかいきますか。
うん。
あ、じゃあ、チャゲ&アス、アスカ。
おう。
チャゲの由来。
おう。
チャゲアスのチャゲの名前の由来と。はい。
茶髪とかでもないもんな、あの人。うん、
1991年に CES で一躍、日本のトップアーティストとなったチャゲ&アスカ。
CES。100万回目の、うん、100万回ちゃうわ。あの、100万ドルのやけど被った。101回目のプロポーズな。
はい。今では聞き慣れたユニット名。
うん。
ただ、チャゲというか、変わった名前はどうして付けられたのか。
うん。
その由来はなんと、ハゲから来ている。
お
う。うん。高校時代、いたずらの罰として、坊主にすることになったと、
うんうん。
で、友達からハゲと言われるようになったのが始まりだと。
うん、
で、学校、学祭のパンフレットに名前を載せる際に、うん、友達がふざけて、本名の後ろ、うん、まあ、チャゲさんの本名の後ろに、カッコハゲって入れたんですって。
うん
うん、で、ところが、そのカッコの、カッコ閉じの部分が消えてしまって、カッコ始まりの部分でハゲだけの表記になってしまったと。
うんうんうんうん、
これがチャゲに見えた理由。カッコって C っぽいでしょ。
ああ。
はい。で、ハゲやから、チャゲ。っていうのが、スタート。
なるほどね。
うん、名前の由来なんですって。はい。これが締めの由来でした。
締めの由来ってね。
締めの由来じゃん。チャゲの由来が締め。
あ、なるほどな、うん。
でした。
はい。ちゃんちゃん。
ちゃんちゃん。はい。
ちゃんちゃん。はい。
じゃあ最後に、バーテンダーっぽく。
お酒の由来のなんか、豆知識でも披露する？
ウイスキーの由来を教えてください。
あ、ウイスキーの由来ですね。
はい。有名な。
元は。
はい。
ウシュクベーハ。
はい。
生命の水。
はい。
という意味が、語源でございます。
はい。が、ウイスキーになったと。
そういうことです、
ね。はい。そういうことだそうです。はい。はい、さよなら。
その前に終わっとってもよかったよ。